ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
あるですね、男の子の話です。この男の子がですね、教会に行った時に、こう聞かれたんですね。あのさ、君はどんな時にお祈りするのって聞いたんです。聞かれたんです。それでその男の子はこう言ったんです。はい、夜道を歩いてる時とご飯の前にお祈りをしますって言ったんです。へえ、そうなんだ。なんで そんな時お祈りするのって聞いたんです。そしたら男の子は元気にこう言ったんです。はい、何が出てくるかわからないからですって言ったんです、ね。またですね、あるですね、嵐の中の船での話です。船長がこう叫んだんです。誰かお祈りをできる人はいますかってこう叫んだんです。そしたらある男性が、はい、私が祈ります、私が、この船のためにお祈りしますって言ったんです。そしたら船長がこう言ったんです。分かった、じゃあお前はここで一生懸命祈ってくれ、俺たちは他のみんなと一緒に脱出ボートで脱出するからって言ったんです、ね。何のためにお祈りしろって言うんですよね。まあ、あのどちらも冗談ですけれども、あのこの2つの話には共通点があります。祈りについてです。皆さんはどんな時に祈りますか、ね、どんな時に祈り心を持ちますか。また祈る時間を持っている方もいらっしゃいます。でもね、皆さんどんな時にも皆さんに祈ってほしいんです、ね。なぜかっていうと、聖書でこういう言葉があります。マタイの福音書には、求めなさい、そうすれば与えられます、ね。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます、ね。これはイエス・キリストが弟子たちに対して大胆に求めなさい、そうすればそれが与えられるから、そう言ったんですよね。皆さんはどんなことを祈ってますか、ね。まあ、私もたくさんの祈りがありますけれども、大きな祈りがあります。それはね、全世界の人が神様を知ることです。いや、日本の人もちろんね、知ってほしいと思ってます。強く思ってるのは、ね、この栃木県で、そして宇都宮でたくさんの人が神様を知ってくれるように、これが僕の祈りですね。と考えるとですね、皆さんどういうふうにすれば、効率よく、たくさんの人に、知らせ、神様を伝えることができるか、こんなことをね、私ね、時々考えます。どう思います？どうやったら簡単にこの日本全体に、栃木県全体に伝えられると思います？それはおそらくメディアに載せることです。テレビとかラジオとか、そういうところでこう大胆に語っていく。またはですね、影響力がある人が、ね、語ること、これってすごく影響力がありますよね。あの少し前ですけれども、あのスケートの羽生結弦君って言いますね。そしてあとは、水泳の池江璃花子さんって言います。この2人がですね、似たようなことを言って、でそれがですね、聖書の言葉と結びついていたのではないかと、こうメディアとかで取り上げられていました。これはですね、羽生くんがですね、このインタビューで自身の立場を語った時です。当時こう言ったんです。試練は乗り越えられるものにしか与えられないという感覚は自分の中にありますと、こう言ったんです。で同時期です、同時期にこの池江璃花子さんがこの白血病のを公表した時にね、 SNS の投稿でこう言ったんです。私は神様は乗り越えられない試練は与えない、自分に乗り越えられない壁はないと思っています、こう語ったんですね。でこのコメントにですね、たくさんの人がこれ出典は聖書じゃないですかってこう言ったんです。確かに、すごくね、似ている言葉があります。あの第一コリントの10章の13節、これ新約聖書ですけれども、 あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。まあ、これはね、ジーザーセンターでも何度か取り上げている聖書箇所です、ね。でもね、私がどれだけ大きい声で言ってもね、池江璃花子さんの一言の方がね、大きく取り上げられて、たくさんの人が知ってくる。確かにね、この影響力のある人の一言は違うと思います。例えば、アイドルグループが神様を知って、コンサートで大胆に語る。どうですか、皆さん。ジャニーズが知ったらどうです？たくさんの女の子が神様の愛を知ると思いません？ね、彼らがね、ゴスペルソングを歌い始めたらどうですか？たくさんの人が神様の愛を知ると思います。でもですね、実際にこういうことが起こってるんです。もちろんこれは世界でですね、メッセージでも取り上げたことがありますけれども、アメリカのポップスターであるジャスティン・ビーバーが、彼はイエス・キリストを救い主と信じ、そして教会につながっています。それだけじゃなくて、たくさんのハリウッド女優男優たちが今教会に押し寄せてるんですね。神の愛を知り、そしてそれに釘付けになっていた。そしてそれに影響されて、たくさんの人は教会に行っている、ね、そんな状況もあります。またですね、アメリカ、僕もアメリカにいましたけれども、クリスチャンチャンネルってあります。24時間ずっと教会の礼拝とかメッセージとかコンサートがずっと流れてるんです。それを通して神様を知ったって人もいるんですね。それだけじゃなくて、ラジオとか、またはですね、オーストラリアとかに行きますと、もう毎週の教会の礼拝が、それがですね、クリスチャン TV で、クリスチャン、チャンネルをね、毎週の時間を持ってそこでずっと流れてるんです。そこはね、その教会は放送局もあるからですよね。まあ、そんなね、大胆なことをしているわけですけれども、でもですね、こういう大胆なことにはですね、その後ろにはたくさんの祈りが積まれてきたということをね、私たちはね、忘れてはいけません。つまり、そういう大きな働きのために背後で祈ってらっしゃる方がいて、そしてその祈りが積まれて、そしてその祈りを一つ一つを神様が答えてくださっている、誠実にね、答えてくださっているということをね、私たちはね、思うべきです。今の使徒の働き、これはですね、初代教会時代と呼ばれる時代です。この当時のクリスチャンたちの間で多くの祈りが積まれたことがありました。これはある人物に対してです。大丈夫かな、ケイちゃんね席出ちゃった。このね、人物、その人物のためにみんな祈ったんです。おそらくこんな祈りです。この方がね、イエス・キリストを信じるように、この方が信じたらすごい働きをすると思うんです、ね、でも今は真逆にいるんです、ね、でもね、この方がいつかイエス・キリストを信じるように、どうか神様、助けてください、こう祈ってたと思います。その人物はですね、ユダヤ人の中でエリート中のエリート、インテリ中のインテリ、ね、ですで、律法学者であった。そして思ったら止まらない、やると決めたらやるね、そしてクリスチャンを迫害していた超危険人物、律法学者サウロです、ね、おそらく、彼はですね、福音を何度も聞いたと思います。でもね、それをね、うるさい、それは間違った教えだって言ってずっと跳ねのけてたんです、ね、おそらく神様もたくさんの人を送ったでしょう、ね、たくさんの祈りが積まれて、送ったと思います。でも彼はそういうクリスチャンたちを迫害してたんです。うるさい、お前は。そして縛り上げて、ね、迫害していたわけです。祈っていた人たちは、ね、どう思ったんでしょうね。まあ、これはもちろん想像の世界ですけどね。ああ、もうダメかもしれない、ね、これはもうダメかもしれない、そう思ったに違いありません。でもその時にイエス・キリストが、分かった、じゃあ私が行く、そう言って、ね、この先週私たち学びましたけれど、9章の最初で、サウロサウロ、なぜ私を迫害するのか、なんとですね、イエス・キリストご自身がこのサウロのもとに行って彼に語りかけたというのが前回の箇所です。そしてイエス・キリストの栄光によって彼は目が見えなくなってしまった、ね、そしてね、彼は3日2晩何も食べずにいた、ね、というところが前回の箇所でしたね。 そして今日の箇所ではこのアナニアという、ね、人物が神様から使わされるんです、ね。神様は、ね、アナニアにこう言ったんです。サウロという人物がいるから、彼のもとに行きなさい、そう言ったんです。アナニアなんて言いました？マジっすか神様、マジっすか、大丈夫っすか神様、あの人めっちゃ迫害してる人ですよ、今まで殺し縛ってた人ですよ、最首長から縛っていいって言われてる人ですよ、僕行ったら縛られて迫害されますよ、そう言ったんです。そしたら神様がこう言ったんです。安心しなさい、彼は私が選んだ選びの器だから、こう言ったんです、ね。そして、アナニアはこのサウロの元に行って手を置いて、こう言ったんです。あなたに現れた主イエスが私を使わされました、再び見えるようになって聖霊を受けるためです。するとサウロの目から鱗のようなものが落ちたって書いてあるんです。もちろんこれは、彼の視力が回復したということもありますし、彼の心そして霊的な目が開かれたんです、ね。彼の信仰がはっきりと、ね、された、ね。イエス・キリストこそ神ご自身なんだ、私が礼拝していた主なんだ、ね。そう彼が本当の意味で分かったという場面ですよね。皆さん、目から鱗って言葉聞いたことありますよね。目から鱗ってここから来てるんですよ、ね。出典は新約聖書です。これ辞書みんな見てください。僕も辞書見たんですけれども、出典は新約聖書って書いてあったんです。いや、もう僕知らなかったんですけどね。いや本当それ見てね、目から鱗でした、ね。そしてね、その後に、20節で、そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。21節、これを聞いた人々は皆驚いてこう言った、この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼしたものではありませんか。ここへやってきたのも彼らを縛って最初たちのところに引いていくためではないのですか。22節で、しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせたってあるんですね。この大伝道師サウロ、いやラテン語でパウロ、ね、この誕生です。もう本当にこう手のひらを返したかのようにね、もう本当少し前まではクリスチャンを迫害していたものが今度は大胆に述べ伝え始めたんです。周りもびっくりしてしまったんですね。でも考えてみてください。おそらくこのサウロパウロのために祈っていた人たちはどうでしょうね。神様ハレルヤ、確かに祈りを聞いてくれたんだ、ね、そう思ったに違いありませんね。そしてなんと今度はこの立法学者たちがこのサウロの命を狙うようになってしまったというわけですよね。今日の箇所はいくつかねポイントを通してね学んでいきたいと思うんですけれども、今日の箇所から私たちが学べることは、神様はすべての人を神の家族の中に招いているということ、そして神の家族は許しと慰めと励ましで満たされているということです。私生活の中でも自分を攻撃した人、もしくは自分が愛する人を攻撃した人、そしてしている人を、自分の人生に、迎える仲間にするっていうのはなかなか難しいことです。でもですね、サウロはクリスチャンを迫害してたんです。クリスチャンたちは、神ご自身が愛する一人一人です。イエスキリストが愛してやまない人ですね。もちろん神様も苦しかったと思います。でもですね、そんなサウロをも神様は愛してたんです。そして彼をも神の家族に招き入れたんです。そしてね、このサウロを自分のもとに引き寄せただけじゃないんです。サウロを助けるためにたくさんの人をサウロに送ってるんです、ね。例えば先ほど言ったアナニアという人物です。彼をすぐに使わしました、ね。そして今日の箇所ではダマスコの弟子たちが助けます。そしてバルナバという人物も当時の、ね、教会のリーダーであったイエスキリストの直系の弟子たち十二弟子たちのところに行って、サウロはイエスキリストと出会ったんだとこうね代わりに証言してます。そして仲間に入れるように願ったんですね。そしてまたエルサレムの弟子たち、そして今日の最後にはサウロが命が狙われている、 そういう時にね、このカイザリアから彼の出身地であるタルソにこう、行けるようにね、助けた、これもこのクリスチャンたちです、ね、つまり弟子たちは神の家族、まあ、今で言えば教会というね、このコミュニティに入れられたサウロをね、全力で助けたんです。サウロはね、どんな気持ちだったと思います？彼はすごく頭がいいです。感受性も豊かです、ね、おそらくこう思ったと思いますよ。今まで自分が傷つけてきた、ね、こんな自分を温かく迎え入れてくれるんだ、助けてくれるんだ、ね、今までは彼らを迫害してたのに、そんな自分をも、ね、こうやって、受け入れてくれるんだ、ね、そうね、彼はね、何よりもね、このイエス・キリストの弟子たちから許し、そして慰め、そして励ましを受け取ったと思います。これこそですね、現代の教会が持つべき一つ一つ、まあですね、そしてこれが現代の教会が持つべき、これも模範と言ってもいいことです。神様はすべての人を教会に招いているんです。あの教会のことをですね、あの第一コリントの12章ではですね、私たちはね、教会であり体であり頭はキリストですってこう書いてあるんです、ね、そしてね、その体にはすべての人が招かれているということ、そしてね、その招くのはイエス・キリストである、そして体一人一人がお互いを拒む権利は与えられてないって書いてあるんです。つまりね、頭であるキリストがこういう教会でね、全ての人を招いている、ね、そして教会の中であの人はこうあれだよねあれだよねって拒む権利はこの教会私たち一人一人には与えられてないっていうんです、ね、第一コリントの12章の14節、から15節、そして21節、25節から27節、ここですね、スライドでもありますけれども、ここちょっとお読みいたしますね。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。21節、そこで、目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭は足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それは体、これ25節ですね、それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのですと書いてある通りですね。 ある方がですね、牧師にこう聞いたんです。先生、私たちは愛する人たちと本当にね、天国で再会できるんですかってこう聞いたんです。そしたらね、その牧師がね、力を込めてね、こう言ったんです。はい、確かに再会できます、でも他の人とも再会しますよって言ったんです、ね、愛する人だけじゃないってことです。あなたがもし心でね、愛さないと思っていても、その人をも神様を愛しておられて、もしかしたらどこかでその人をも教会に招いて天国で再会するかもしれないよってことです、ね、でも皆さん安心してください。私たち天国に行ったらね、いろんなものを癒されて、そういう人たちともね、こう交わることできます、ね、だって痛みも苦しみも涙もないところなんです。だから私たちの心もね、完璧にされるんですよ。教会、まあ、神の家族と言ってもいいでしょうはですね、すべての人がその中で癒され励まされ、辛い時にはもう一度奮い立つ力が与えられる、そんな場所なんです、ね、私たちは神の家族としていつも励まし合い許し合い手と手を、ね、取って、ね、歩んでいくべき、これが神の家族教会ですね。今日の箇所のこの初代教会もそうやってパウロをサウロを迎えたということです。そして神の家族において忘れてはいけないのは互いに使い合うということなんです。これはですね、 いつもね、この教会の中で、すべての人がいつも同じポジションじゃなきゃいけない、そういうわけじゃないんです。例えば、例えて言えばですね、強い人は弱い人を支えることができます。でも強い人はずっと強くありなさい、ここは言ってないんです。また弱い人はいつも弱く助けられている、そうずっといなさい、そうも言われてないんです。ある時は助け、助けられ、互いに使い合いなさい、こう言っているわけですよね。今回のパウロを見てください。まずサウロは初めにたくさんの弟子たち、ね、アナニア、バルナバ、たくさんの弟子たちに助けられました、ね、でもその後どうですか、ね、パウロはそれから大伝道旅行を3回もして、行った諸教会に手紙を送って励ますんです。今度は自分が支えられた以上に、今度は彼が与え、支える側に彼は回っていったんです。大きな教会というね、世界のコミュニティにおいて彼は支える側に回ったんです。その当時だけじゃないんです、今も私たちをこの御言葉を通して支えてくださってるんです、ね。それを見るときにね、パウロってね、本当に謙遜な人だなってそう思います。プライドの高い人って、どういう人かっていうとね、これいつもね、支える側に回るんです。あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、ね、私がやりますか、助けます、あ、いいですいいですいいですってこういう人なんです、ね。でもね、聖書は神様に対しても、そして神の家族に対しても謙遜になりなさいってこう言ってるんです、ね。だからね、支えてほしいときは支えてもらう、これも謙遜な人です。そして支えられるときは自分が支える側に回る、それも謙遜な人ですよね。パウロもすごく謙遜に使えた人でした。自分が支えてほしいときにはもう存分支えてもらう、 ありがとうね、あ、危ないんだ、助けて、 ありがとうね、でもね、今度は僕が支えるからね、こう言って謙遜に神様に対して、そして神の家族に対して使えた人ですね。聖書もね、いつも、この教会、そして教会一人一人に対しては、いつも使え合いなさいって書いてあるんです。一方的じゃないんです、使え合うんですね。第一ペテロの4章の10節、スライドお願いします。第一ペテロの4章10節ね、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいって書いてあるんです。ね、だからそれぞれの賜物、素晴らしいギフトを受けてるんです。あなたのギフトは何ですか？人を迎えることですか、ね、もしかしたら何かたくさんあるかもしれません、ね、でもね、そのさまざまな賜物の良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合う、つまりね、皆さんに与えられているギフトっていうのは互いに使い合うときにこれが生かされるってことなんです、ね。そしてローマ人への手紙の12章の10節、そして14節から17節、ここをね、お読みいたしますね。10節から、兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。14節、あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心となり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だな、などと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。これはローマ人への手紙です。ローマ人への手紙の作者は誰ですか？今日私たちが見ているサウロです。つまりパウロです、ね。これパウロからのメッセージです。これはね、パウロがこの教会というコミュニティの中で本当に癒されたんです。本当に自分の思いを通すんじゃなくて、神様に仕えること、そして教会の一人一人に仕えることを通して自分が本当に癒され励まされた、ね。だからこそこうパウロは言えたんだと思いますね。 だからこそ私たちもね、教会においては自由でね、謙遜に使い合うべきですね。そして誰でもウェルカム。そのね、教会というね、コミュニティはね、に来て、感じる、そういうのはね、愛であり励ましであり慰めなんです。これが教会である神の家族なんですね。だからこそ今もね、私たちはこの岡本というね、地に使わされてます、ここにいますけれどもね、本当にここはね、魅力的な場所なんです、皆さん、ね、だってここには得ることのできない励ましや癒しがここの場所から生まれていくからです。おそらくこのジーザスセンターという教会を通して、私たち一人一人を通して、これから励まされる人たちがこれからたくさんいると思います。癒される人たちがたくさんいると思います、ね、本当にね、そういう、私たちはコミュニティにおいてね、そういう祝福の器であるということを、ね、私たちもね、覚えておくべきですね。ルワンダ共和国での話です。ルワンダ共和国では1994年、2ヶ月間に100万人もの、土族の人々が普通族に虐殺されるという出来事がありました。ジェフリー・ルブシ氏という牧師は、教会がこのようにな時に立ち上がり、市民のためにするべきだ、何かすべきだと思ったんです。で、妻のメアリーにこう言ったんです。このルワンダで最愛の人たちを殺された女性に手を差し伸べよう、こう言ったんです。で、そのメアリーさんはこう言ったんです。どうしたらいいかわからない、こう話してたんですね。ちょっと聞いてくださいね。で、なんとね、この牧師夫妻のこの家族も友人も殺されてしまったからなんですね。で、妻のメアリーは、私はただ泣きたい、こう言ったんです。するとね、夫のジェフリー牧師は、メアリー、そうした女性を集めて共に泣きなさい、ってこう言ったんです。だから何かをするんじゃなくて、何かをしてあげるんじゃなくて、ただ彼女たちと共に泣いてあげなさい、ってこう言ったんですね。辛いからこそ彼女だけにできる痛みの共有がある、こう思ったんですね。で、その牧師夫妻のもとにはね、たくさんの大切な人を亡くした女性が集められたんですね。そして彼女たちはその教会で癒されていったんです。つまりね、この教会、このその地域にあるその教会を通して人々が癒されていったという話ですよね。つまりね、私たちもこの教会はね、この地域でのオアシスのようなね、ところであるべきです。本当に、たくさんのところで、それぞれの場所で乾いていらっしゃる方がいるんです。そういう人にとっての本当に必要を満たせるような、そういうね、場所であるべきですね。本当に来た人が癒され励まされる場所である。本当にね、ジーザスセンターもそんなね、愛あふれる場所になる、そういうね、ビジョンをね、私たちもね、持ってね、そして互いに今もね、使い合っていきましょう。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝します。そして私たちをここに使わせてくださったことを感謝します。あなたはこのジーザスセンターという神の家族を、家族の上に素晴らしい計画を持っていると信じます。どうか神様、このジーザスセンターというまだ小さな器ですけれども、これを神様どうかこれからも作り変え、そしてあなたの本当にビジョンを成し遂げることができるような、そんな器にこれからもあなたが作り変えていってください。あなたの、あなたにすべてのことを委ねます。この神の家族の絆がこれからももっともっと深くなり、そして愛がもっともっと深くなり、たくさんの人が癒しと励ましを得ることができますように、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。